イカケヤ初代桂春団治。初代二代三代で、まあこの一つ挙げたらどうですか。代表的なネタっていうとこのイカケヤでしょうね。はあ、もう初代はこのイカケヤで、人気評判取りました。で二代目も爆笑で、三代目も綺麗にやって、でやっぱり三代目って言うとイカケヤが出てくるんですよ。三代通してこの一つのネタが18番だったという、もう、現れがこのイカケヤ。また野崎参りっていうネタもそうなんですけどね、まあイカケヤが代表選手でしょうね。でこの初代二代三代にこのイカケヤを教えたというのが四代目の桂文団寺という方でした。これが四代目文団寺の一つの自慢やったんやそうですね。初代に教え、二代に教え、三代に教えと。まあ確かに四代目の文団寺いう方は長生きしましたからね。ですから初代にもまあ教えたんでしょうね。二代目にも三代目にもね。でまあ三代目の桂春団寺師匠に私は習いました。まず初めに私習ったのが祝いの詩、それから大書、そしてその次にイカケヤを教えてくださいってお願いしましたら、教えてあげてもいいんだけど、まだ弟子の誰にでも、まあ誰にも教えてないんで、弟子の誰かに教えたと君が聞いたら、言ってきてください。そしたら教えますから、ってこう言っていただいて、それで、高尾というネタを、代わりに教えてもらったんです。で、その後、今、桂梅団寺という名前になりましたが、お弟子さんの桂春明さんが、イカケヤを習っているということを聞きましたんで、噂に聞いて。で、春団寺師匠に、春明さんが習ってるそうなので、師匠こう前に言っていただいたんで、イカケヤを改めて教えていただけませんかって言いましたら、春団寺師匠が、君は何でもよく覚えてるねってこう言われましたね。それで丁寧に、教えていただきました。10回ぐらいに分けて口伝えというかね、口移しですよね。うん、細かく教えてくれはりましたよ。君はどんな稽古がいいのかなって一番初めに言われました。祝いの詩の時に。で、もう何遍でも会話していただきますから、細かく、まあ、ぶつ切れって言ったら言葉悪いんですけども、15分のネタが、たとえ30秒ずつでもいいですから教えていただけませんかって言いましたら、嬉しそうにニコッと笑ってくれはりましてね、僕はそういう稽古がとても好きですって言っていただきました。で、イカケヤの稽古も細かかったですね。動作から何から。そして、習ってしばらくして1年ぐらい経ってですかね、ある落語会の楽屋でお目にかかった時に、イカケヤはやってくれてるかなってこう聞いてくれありました。他のネタはね、そんなこと言い張らへんかったですよ。僕の教えたネタはどうぞ好きに変えてください、僕の通りやっててもなかなか僕よりうまく面白くならないからねって言うてはりましたからね。ところがイカケヤはね、やってくれてるのかなってよく聞かれました。それぐらいやっぱり大事にしてはった春団寺三代のネタなんですね。いいネタをいただきたと思いますよ。それにまだ報いてないと言いましょうか、その恩返しができてないというのが、まあちょっとね、私としては口惜しいですけど、まあ生涯かけてなんとか、生涯かけてこのイカケヤは、まあね、あの世行った時に春団寺師匠に、イカケヤ中途半端でしたっていうのもなんですからね、恥ずかしいですからな。イカケヤというとそれを思い出します。初代のイカケヤ、三代目春団寺師匠はイカケヤを途中までしかやってませんでした。前半部分しか。ところが後半部分、オチまできちんと初代春団寺はレコードに入れてます。で、後半部分までやってたのが桂文光師匠でした。文の紅と書く文光師匠。春団寺師匠にイカケヤを習いました時に、後半は文光君に習ってください、文光君は文団寺さんの弟子だったから、ちゃんとオチまで教えてもらってるから教えてもらってくださいってこう言われましたね。で、私もまあ後半、それで、くっつけさせていただいたというようなことで、ございます。はい、後半まで行って、そしてオチまでつけば、こういうことになると。上方落語、大阪落語を今生でいろいろ聞いてある方も、このイカケヤをオチまで聞いたという人は意外と少ないんじゃないでしょうかね。そういう意味でも非常にこの貴重な録音ではないんでしょうか。はい、イカケヤ初代桂春団寺コロンビア版、定築版、そして日東レコード版、この3パターンあります。はい、売り物ですよ。とにかく、はい、春団寺と言ったらイカケヤです。 はい、私も心して聞かせてもらいます。